皆さんこんにちは。何のために学問をするかというお話をいたします。何のために学問をするんでしょうかね。よく子供がね、ある種反抗めいた口調でですね、勉強なんか何でするのとかってよく言いますけど、まあそれはまあ置いといて、単に反抗なのでね。ただね、そうは言っても指導者っていうか、勉強している人っていうのは、何のために学問をするかっていうことを、正しく自分の答えを用意していなきゃいけないと思うんですね。で、まあその答えは今お話ししようと思うんで、私なりの答えですよ。お話ししようと思うんですね。で、その時に、まあ一つこの言葉をですね、皆さんと共有したいんですよ。それは関口次夫先生の言葉です。関口次夫先生はもうご存知の方多いと思います。当然私、こういうのをいちいち紹介するのも正直嫌なんですけど、嫌というのはその尊敬できないからね。なんか、それはドイツ語の大家ですね。でも、大家というか、なんていうかですね、まあ、偉大な人なので、あまり適切な言葉は浮かびませんが、本当に偉大な方です。で、まあ、ドイツ語のそういう大家としても言って、ちょっと有名なんですが。で、とにかく関口、次男先生がね、こんな言葉を残されてるんですね。ちょうどですね、昭和の恐慌の時です。大変な街にですね、失業者が、溢れていた時代です。で、本当に経済が混迷極めていったんですね。もうどういうふうにその日暮らしていったらいいかって思ったっていう、そういう、日本人がみんなそう思ってた時代だと思います。で、その時にこんな言葉を残していますね。世界が面白くない時は勉強に限る。失業の救済はどうするか知らないが、個人の救済は勉強だっていうことをおっしゃってるんです。個人の救済は勉強だっていうことですね。まさに世界が面白くない。まあ今はそうだと思うんですが、外に出ればマスクというような時代で、まあ、本当に面白くないですが、まあ、マスク職って何でしょうかね、まあ、あれね。まあ、それをと言いまして、個人の救済は勉強だって話ですね。で、すごく、まあ、いい言葉で、私はすごく素晴らしいなと思うんですね。で、ここからね、発展して、まあ、さらに私は次のことを思うんですね。まあ、例えばですね、面白いんですが、私は、まあ、関口先生のテキストでドイツ語を勉強したんですが、まあ、多くの人と同様にですね、で、まあ、素晴らしいテキストですね。で、これを勉強したときに、この実感としてですね、関口先生の脳とつながるっていうんですかね。恐れ多いんですが、この大関学の脳とつながるんですよ。まあ、実は目の前にですね、リーマンのね、全集があって、で、リーマンの全集ってドイツ語で書かれてるんですね。で、まあ、リーマンドイツ語でしか入ってないと思います。違ったらごめんなさい。でも、まあ、とにかくドイツ語の全集ですね。で、まあ、それを読むと、まあ、リーマンとつながるわけですよ。で、もう一つですね、岡先生の論文集が、まあ、目の前にあるんですけど、それってフランス語で書かれているんですね。で、もう岡先生の読むと、それは岡先生と脳がつながるんですね。で、このことがすごく大事なんじゃないかと思うんです。つまり、関口先生もリーマンも岡先生も、みんな今この世にいない人ですが、そしてこの書かれた論文も昔だったり、まあ、書かれた本もですね、昔だったりするわけですけど、それを、もう過去のものを読むだけじゃなくて、まあ、そのこと自体もですね、ある種時間と空間から超えてるっていう行為だと思うんですが、さらにですね、その脳とつながるとなれば、さらにも時間と空間を超えていますでしょう。つまり、時間空間を完全に自由になれるんですね。我々は、いくら自由と言ったって、時間と空間に拘束されると思っているわけですけど、実はそうじゃなくて、時間と空間とかも拘束されずに、このリーマンであるとか、岡であるとかね、別にある人にとってはもう別の人かもしれませんね。そういう人に、との脳とつながるわけですよ。これがすごいことだと思うんです。それはまさに自由でしょ。それ、我々は時間と空間に拘束されてると思ったらそうじゃなくて、そうじゃないんだってことですね。つまり、学問することによって、そのことが分かってくるわけですよ。つまり、時間と空間を超えた自分じゃなくて、それを超えたものとつながることができて、そしてそれから全く新しいものを発見することができる、あるいは知ることができるっていうことですね。つまり、時間空間を超えるってことは、つまり簡単に言えばですよ、この人はこういう人だと。例えば A さんと一緒に、 A さんは大変頑固な人だって言いますでしょ。でも、頑固な人だって言って言い切った時に、この人の頑固な側面がどんどん強調されるだけなんですよ。実はそうじゃないってことですね。本当にそうかって言った時に、もしかしたら別の見方がいっぱいあるかもしれないんですよ、その中に。単にね、それは頑固だっての自分のポリシーを守るとかそういうことだけじゃなくてね、そういうものの言い方変えじゃなくて、もっと別の側面が、いろいろ見出せるわけですよ。だから皆さんがね、いろいろ自分のお子さんはこうだとかっていうふうに言うでしょ。うっかりしていて軽率だと、自分の息子がね、そう軽率だと思っているわけじゃないですか、例えばね。その時に、はてなと、本当にそうかなと思った時に、 やはり別のものとつながって別の見方をするならば、例えばリーマンとつながってね、そのリーマンから見たら、リーマンから見たら自分の息子かもしれないわけですよ。岡先生の観点から見たら自分の息子かもしれないわけね。そうすると全く別の見方ができるっていうことですよ。関根先生の見方から見た自分の夫とかね、そういうことがあるかもしれません。そういうことをですね、だから自分の周りはこうこうだとか、自分の周りの世界はこうこうこうなんだっていうふうに規定するのはいいんだけど、まあ人間とはそう規定しがちだけれども、そうじゃなくて、別の全く別の時間と空間から自由になった側面から、ものを見ることができるようになるんですよ。つまりそれが学問の効用ですよね。で、プラスですね、まあ学問の効用というか学問をする本当の意味で、それがこの実は、個人の救済っていう意味の私なりの解釈なんですよね。だから今時代でも社会でも、そしてまあ会社でもそうですし、いろんな組織でもそうですし、それから自分の家族でもそうですね。全てがこうこうこうなんだと思った時に、それだけになってしまうわけですね。で、それに拘束されるわけですよ。つまりこの人はこうなんだと思った時に、そのこの人はこうなんだと思った世界に自分が拘束されるわけですよ。でもそれって全く自由じゃないでしょ。そうじゃなくて、もしそれがリーマンとつながったとき、あるいは岡清とつながったときに、全く別の見方ができるということですよ。で、このことが実は学問の極めて大きな、やる意味なんじゃないかなと、個人の救済につながっていく。つまり自分はこうだと思ったこの世界が、自分の夫はこうなんだ、あるいは自分の子供はこうなんだって思ったときの世界もそこで固定してるわけですよ。そうじゃなくて、その別の全く時空をかけ離れた存在とつながることによって、実はそこで新しいものが見えてくる。ということですよね。というか自然科学というのはそういうふうにして発展してきたんですよ。科学って営み自体がそうですよね。こうなんだと思ったらそうじゃなかったって、そう、常にその連続が科学の進歩でしょ。で、それに新しい知見をもたらしてくれてるわけですよ。これがだからね、他の何かドグマがあることでも全然違うことで、それはもう科学という営みの偉大さなんですね。だから科学は個人を救済するっていう言い方もできるんですよね。だからその常にこう何か固定したものをこうそうじゃないってことですね、を見ていくってことで、そのために学問をするんだっていうことなんですね。これぜひですね、もう一度ですね、読みますね。世界が面白くないときは勉強に限る。失業の救済はどうするか知らないが、個人の救済は勉強だっていうことですね。ぜひですね、やはり学ぶということね、をしっかり持って、この聞いていらっしゃる方もですね、プロの方も多いと思うんですよ。その時に、もしね、自分がね、なんでこの学問を教えてるのかっていう時に、こう信念を持ってね、やはりこの教えなきゃいけないんですね。教える人をね。あるいは親もそうですよ。お父さんお母さんもそうだし。子供にね、やっぱり勉強ってのは大事なことなんだと。他のことの全く別格に大事なことなんだっていうことね。それを教えるためにはですね、やはりこの、もうそこの言葉っていうのは大事に思います。でね、プラスね、やはり例えば、ドイツ語読めるとリーマン読めるでしょ。フランス語読めると、岡清を読めるじゃないですか。まあ、そういう意味での自由さも当然あるんですよ。もちろんね。で、まあ、当然、英語一辺倒じゃなくてね、多言語に触れるっていうこと自体も、もう自由ですよね。つまり、英語以外の言語に触れるってこと自体も、もう自由になって、この時代って特にそうだと思うんですよね。英語しかこの世にないのかって話ですよ。それはもう、本当に狭い世界、実は本当に狭い世界なんだなっていうことを知るのも、やはり多言語を知ることの重要さですよね。で、さらにプラスで言うと、もうちょっと付け替えれば、やはりこの理科系の学問、特にそうですが、物事を想像する力があるでしょ、いつもお話しする通りね。これがもうただのパズルとかね、ゲームとかと違うところですよね。ということで、まあ、皆さん、ぜひですね、関口次郎先生のことは、まあ、振り返っていただいて、ご自身なりの、こう、理解を深めていただければと思います。そして、自信を持ってね、子供たちに学問をしろと言ってほしいと思います。ありがとうございました。